手当てるのとなる箇所、キリストは自由を得させるために私たちを賛同してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝を合わせられないようにしなさい。よく聞いてください。このカードはあなた方にいます。もしあなた方が発令を受けるなら、キリストはあなた方にとって何の益もないのです。発令を受けるすべての人に私は再び明かしします。その人は立法の全体を行う義務があります。立法によって義と認められようとしているあなた方はキリストから離れ、恵みから落ちてしまったのです。私たちは信仰により御霊によって義をいただく望みを熱心に抱いているのです。キリストイエスにあっては発令を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのです。あなた方はよく走っていたのに、誰があなた方を妨げて真理に従わなくさせたのですか。そのような勧めはあなた方を召してくださった方から出たものではありません。わずかな神種がこねた粉の全体を発酵させるのです。私は主にあってあなた方が少しも違った考えを持っていないと確信しています。しかしあなた方をかき乱す者は誰であろうと裁きを受けるのです。兄弟たち、もし私は今でも割礼を述べ伝えているなら、どうして今なお迫害を受けることがありましょう。それなら十字架のつまずきは取り除かれているはずです。あなた方をかき乱す者どもは一層のことフグになってしまった方がいいのです。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに伝えなさい。立法の全体はあなた方の隣人を あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一部を持って全うされるのです。もし互いに噛み合ったり食い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためにあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。肉の行いは名目であって、次のようなものです。淫行、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、恐怖心、分裂、スーパー、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。しかし、御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。互いに挑み合ったり、それに合ったりして共栄に走ることのないようにしましょう。以上です。
おはようございます。杉田キリスト教会の礼拝式にようこそおいでくださいました。神様はあなたを愛しておられます。神様の祝福が豊かにありますように。短くになります。天のお父様、11月を迎えることができました。今年のここまでの歩みをあなたが守り導いてくださったことをありがとうございます。今あるはただ主の恵み、ただあなた様の憐れみによって私たちは生かされており、そして生きるために必要な日々の糧を豊かに与えられております。神様、どうか今もう一度私たちの心の中をご覧になってください。傷のついた道があるかないかを見て、私たちを常しえの道へと導いてください。すべての怒りや憎しみや疲れを主の御前に下ろし、そして主を待ち望む中で新しく生きる力と希望が与えられますように。そして主よ、 この邪悪な世の中にあって、神様、命の言葉をしっかりと握って世の光として光り輝くことができますように。そして主よ、人から命を奪うものではなく、命を与えて命を生かすことができる私たちとなりますようにお導きください。命の御霊なる神様が、聖霊なる神様が、私たちの心の目を開き、聖書のことがよくわかるように助けて導いてくださいますようにお願いいたします。立てられている子供の唇をあなたが清め、あなたがお語りになりたいことをわかりやすくまっすぐ語ることができますように助けて導いてください。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日のお話は、御霊によって歩む。御霊というのは聖霊とも言われますが、聖霊なる神様、御霊なる神様によって歩むという題でお話をさせていただきたいと思っております。今日大きく分けますと、2つの人生があるとパウロは語っています。一つの人生は、肉の人生というふうに言えるかと思います。19節から、21節に記されていますところの言葉が、その最初の肉の人生、御霊ではない、自分の人間的な肉の技によって生きる人生、そのことが19節から21節に紹介されております。新しい新改訳2017の訳で読んでみますが、5章の19節から21節、こんな訳になっております。肉の技は明らかです。すなわち、みだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。以前にも言ったように、今もあなた方にあらかじめ言っておきます。このようなことをしている者たちは神の国を相続できません。さまざまな形で、私たちが生まれながらに、したい求めてしまいやすい愚かさが記されておりました。しかしその行き着く先は神の国ではなく、天国でもなく、神様の前に裁かれなければいけない、一つ一つになるということが言われています。ところがもう一つの生き方があることを聖書は語っています。22節23節、今日の中心的に見たい言葉ですけれども、そこには御霊によって生きるものが、結ぶことのできる実が記されています。御霊によって、聖なる神様の霊によって歩むならば、やがてどんな実を結ぶことができるのか、どんな人生に至るのか、そのことが22節からに記されております。しかし御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳は自制です。このようなものに反対する立法はありません、と私は語ります。皆様はどちらの実を結びたいと願われるでしょうか。みだらな行いの実、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そのようなドロドロとしたものを結んでいくような人生を生きたいと願われるでしょうか。誰もそのような身を結びたいと願っていないと思います。誰もが愛とか喜びとか平安とか寛容とか親切とか善意、誠実、乳和、自制、そのようなものを人生で結びたいと願っていくものではないかと思います。そのような実は、人間的な頑張りとか努力では結ぶことのできない実であります。私たちは生まれながらに、どう頑張っても一生懸命やればやるほど妬みや争いや憎しみに満たされていく、そのような愚かなものであります。しかし、 聖書にはいつでもイエス様のことが書かれていきます。今日の五章の一節に戻りますが、一節もう一度ご覧ください。キリストはとパウロは今日もイエス様のことを主語にして福音を語ります。福音の主語はいつでもイエスキリストであられます。イエスキリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方は固く立って再び奴隷の首輝きを負わされないようにしなさいと記されています。イエス様が十字架でまた復活で私たちのためにしてくださったこと、それは一言で言うならば解放してくださったということです。罪の奴隷から、欲望の快楽の奴隷から、分かっちゃいるけどやめられないというその奴隷状態から解放されて、そして自由が与えられた。そのためにこそイエス様は十字架にかかり蘇られて今も生きておられる。そんなあなたを、すべてをご存知で、そして自分で自分が嫌になるほどのあなたを本当に許して愛して解放するためにイエス様は来られた。ですから二度と再びまた奴隷の首輝きを負わされないようによく気をつけていてくださいと語ります。そして2節、当時のガラテヤの諸教会において問題となっていたことを改めてパウロは語っていきます。よく聞いてください。私パウロがあなた方に言います。もしあなた方が割礼を受けるなら、キリストはあなた方に何の益ももたらさないことになります。割礼を受けるすべての人にもう一度はっきり言っておきます。そういう人には律法全体を行う義務があります。律法によって義と認められようとしているなら、あなた方はキリストから離れ恵みから落ちてしまったのです。私たちは義とされる望みの実現を信仰により御霊によって待ち望んでいるのですから。割礼を受けなければ救われないと教えられていたその福音ではない教えがありました。あるいは律法を大切にしなければ救われないといった律法主義的な教えが入ってきていました。しかしもし今さら皆さんが割礼を受けることを考えていくとすれば、それは何の意味も何の益ももたらさないことですよ。そしてもし割礼を受けたいと願うならば、律法に書かれているすべてをちゃんと守りを行わなければ意味がありませんよ。もしも一生懸命努力をして良い行いをすることによって神様の前に正しいと認められようとしているなら、あなた方はイエス様から離れてしまって恵みから落ちてしまった。そしてせっかくの救いが台無しになっている。救われていないような状況に戻っていて元の木阿弥になっている。そのことをパウロは一生懸命語っております。そして6節、イエス様にあって大事なのは割礼を受けている受けないではないですよ。愛によって働く信仰だけが大切なことですと、パウロは語ります。それにしてもパウロは7節、かつての本当に素晴らしい、ガラティアの人たちのことを思い浮かべて、悲しい気持ちが湧いてきます。あなた方はよく走っていたのに、誰があなた方の邪魔をして真理に従わないようにさせたのですか。親心と言いましょうか、やはりですね、子供がですね、このいい意味で元気に生き生きとよく走っているような生き方をしているとすれば、それは本当に嬉しいことでしょう。でもそのコースから外れてしまって悪い意味でよく走っているようなことになりますと、とても悲しい状況になります。誰かが邪魔をしたのでそのようなことになってしまった。そしてパウロは11節でこんなことを語っていきます。兄弟たち、もし私が今でも割礼を述べ伝えているなら、どうして今なお迫害を受けるのですか。それを述べ伝えているなら十字架のつまずきはなくなっているはずです。十字架という言葉をパウロは改めて使います。十字架のつまずきとパウロは表現しています。それこそがここで問題になっていることです。 十字架の上に全ての罪が許された、イエス様が私の罪のために十字架にかかって死んでくださった、それを信じて受け入れていくならば、イエス様に免じて義と認められていく、信仰によって恵みによって救われていく、それが十字架のつまずきと言われるものです。信じるだけなんてそんなの虫が弱すぎるんじゃないの、一生懸命償いの人生をしなきゃダメでしょみたいなことを考えるのが私たち人間でしょう。しかしそうではないというのです。今さら良い行いという形で割礼を、大切にしようなどと述べ伝えているような人がいるならば、それはまさに十字架のつまずきにつまずいている人たちだというのです。そして12節、ものすごい厳しい言葉をパウロは語り始めます。12節、このガラテヤの中で一番厳しい言葉の一つでしょう。呪われよという言葉と同じような言葉です。あなた方をかき乱す者たちは、今さら割礼を受けなきゃダメだなんて言っている人たちは、いっそのこと切除してしまえばよいと書いています。これはおちんちんを全部切ってしまえということです。割礼といって皮だけを切るのではなく、もう全部おちんちん全部切りなさいというふうに言われています。これはですね、あのガラテヤ人への手紙のガラテヤ地方の背景を、読みますと納得するところがありました。実はガラテヤの諸教会が影響を受けていたその地方の宗教、そこにはまさにこの宦官になると言いましょうか、おちんちんを切ってしまう、あるいはそのもう子供が産めないような体にしてしまうというような、そういうこのことを、していくことで、その偶像の神々、他の神々に宗教的な熱心を示していくという人たちが、そのような熱狂的な宗教者たちがたくさんいたということであります。宗教的に自分は熱心だということを示すために切除していく、切り取っていく、そして、子供が産めない体を自分で、そのような体にしていく、そういう人たちがいっぱいいたわけですから、それほどの熱心さの中で自分の体を、大切な部分を、なくしてしまうような人がいる中で、ガラテヤの人たちも、割礼という問題に、ぶつかっていったものだと思います。自分たちも割礼ぐらい受けなければ熱心じゃないんじゃないか、神様に受け入れられないんじゃないか、そんなふうなプレッシャーがかかっていたようにも思います。しかしパウロはまさに、あなた方を今さら割礼が必要だなんと言ってかき乱す者たちは、もういっそのこともうおちんちんを全部切り取ってしまいなさい、その方がいいでしょうと言われています。虚勢とか、宦官になっていくということが言われております。いっそのことその方がマシじゃというふうにパウロは怒っています。そして13節、再びパウロは自由を語ります。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたんですよ、選ばれたんですよ。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使い合いなさい。御霊によって歩むということは、愛を持って互いに使えていくということになりますが、そのことが14節でまとめられていきます。結局聖書の律法が全体の中で大切にしなさいと言っていたことは一つですよ、隣人をお隣さんを自分のように愛しなさいということですよ。そしてそうではなくてですね、互いに愛し合うということでなくて、15節、互いに噛みつき合ったり食い合ったりしている、足の引っ張り合いとか妬み合いとか、傷つけ合いをしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいますから、そんなことにならないように気をつけなさいと言われます。そして16節、今日のメッセージのタイトルが出てきます。私は言います、御霊によって歩みなさい。聖なる神様の霊によって、聖霊によって、御霊によって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありませんとパウロは語ります。しかしここで17節が語るような戦いが出てきます。私たちの内側にある肉的な思いと精霊の聖なる思いは 真っ向から衝突します。ぶつかり合います。17節に記されている通りです。私たちの肉が自分自身が望むことは御霊に逆らう、御霊が望むことは肉に逆らう、二つは相入れない、もうガチンコの大喧嘩になってしまうというのです。二つは互いに対立していて取り付くしまわない、あなた方は願っていることができなくなる。そうです、私たちは生まれながらにすれば自分の欲望を満たしたいんです。自分の思い通りに嫌な人をやっつけたいのです。しかしそれが肉の行いだというのです。自分の思い通りに自分にしたいようにしていくならばどういうことになるのか、それはまさに19節、20節、21節に記されていたそういう身でしかない、ドロドロとした、本当にドロドロとした命ではなく死に向かっている方向性、元気ではなく鬱的な状況に向かっていく方向性になっていく。最近ニュースを見ますと、半分以上は人の命に関わることで、しかも聞けば悲しいニュースが増えていると祈祷会である兄弟も言っておられました。その通りだと思います。新聞やテレビやニュースで見るならば、どうしてこんなことが起こるのかという殺人事件や、さまざまな人の怒りや妬みや憎しみや殺意が満ち溢れています。それはまさに聖書が語っている御霊によって歩むとは正反対の、肉によって歩む、自分のエゴによって歩むという、どこまでも自分勝手な自己中心な人間の罪深い生き方を表しております。特に早く死にたいという方を、狙ってですね、そのような人をたくさん殺していった事件のことを思いますけれども、本当にですね、悲しい気持ちになりますし、またそんな中で行方不明になっている方は何万人もいるということを聞きますと、本当にですね、教会でしか働くことのできないところがたくさん増えていると思います。福音を持っていなければ私たちは流れに流されてしまって、自分もその悪に染まってしまうわけです。良かれと思って親切にしていても、その中で相手を食い物にしてしまうなどという恐ろしいことが起こり得るのです。これは一言ではありません。17節の言葉はまさに、牧師である私の中にもあることです。私が望むことと御霊が願うことは逆らって真っ向から衝突します。いつもそういう戦いがあります。もしも私が御霊によって歩みたくないというふうに考えていくならばですね、これは本当に、元の木阿弥になっていきますけれども、しかし主の憐れみによって、聖霊なる神様はさまざまな形で私たちが、御霊によって歩むことができるように助け導いてくださっております。具体的な話をしていきたいと思います。最初に質問します。もう一度、皆さんはどちらを選びたいですか。御霊の実、愛、喜び、平安、寛容、親切、柔和、善、誠実、柔和、自制、そのような実を、選びたいでしょうか。それとも妬みとかぐでんぐでに酔っ払うこととか、どんちゃん作業するとか、争い、そねみ、憤り、遠走りの中でさまざまな事件を巻き起こしていくことになってしまうか、どちらを願われるでしょうか。聖書は命を選び取ってほしい、そして欲望の快楽の奴隷、怒りの奴隷になるのではなく、エゴの奴隷になるのでもなく、神様の御霊に与えてくださる自由の中に生きてほしいと願われております。どうすれば御霊によって生きることができるのか、そのことを、申し上げていきたいと思います。非常に具体的な毎日の生活にどう適応したらいいのかという部分です。まず最初に これが絶対必要なんですけども、イエス様を信じて心の王座に迎え入れていくということがどうしても必要です。それこれまで皆さんは自分を心の王座に迎えて、自分の望むままに、自分の考えのままに生きていらっしゃったかもしれません。そして信じているのは自分自身であったかもしれません。自分の能力とか自分の才能とか自分の可能性、それを信じて心の王座に自分を迎えて、自分が運転席に座って自分の生きたいように人生を生きてきたかもしれません。しかしそれをやめる必要があります。心の王座を、心の運転席を明け渡して、主イエス・キリストをその座の中心に迎えていく必要があります。イエス様はあなた以上に運転が上手な方です。あなたが運転するよりももっと安全に快適に人生の旅を続けていくことができるようになりますので、ぜひイエス様を信頼して心の王座を、人生の主導権を明け渡していただきたいんです。イエス様はおっしゃいます。見よ、私は戸の外に立って叩く。心の扉を、皆さんの心の扉をイエス様は叩いています。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、イエス様は彼女の心の中に入って、一緒に食事ができるほどにきれいな場所にしてくださる。そして希望がない人生、早く死にたいという思う人生に、もう少し生きていきたい、生きていてよかった、死ななくてよかったというような人生を与えてくださる。ですからぜひですね、心の王座にあなたの救い主であり、あなたの救い主であるイエス様を信じ受け入れていただきたいのであります。これがどうしても必要な第一点です。で、二つ目、これは、日ごとに必要な生活習慣にならなければいけないものです。御霊によって歩むというのは、御霊によって歩み続けるというような、この継続性があります。それは吸って吐いての息と同じようなものだと思います。よく霊的呼吸と言われますが、霊的な呼吸をしながら毎日生活をする必要があります。霊的な呼吸というのはこういうものです。聖霊の導きを祈り求めながら、聖書がよくわかりますようにと祈りながら、聖書に耳を傾けて、そして聖書の言葉を吸い込んでいく、聖書の約束を吸い込んでいく、そしてそこで示されていく罪、それを言い表して告白して吐き出していく、これが霊的呼吸です。日々しなきゃいけないことですけども、聖書の言葉を読むと自分の罪深さが示されるので、しかしそれでも許されている、でも神様はこのような愚かな罪を許してください、はい、確かに私はこのような愚かなことをしましたと素直に認めて、それを言い表して吐き出していく、その繰り返しの中で私たちは日々悔い改めて、日々清められ続けながら歩むことができます。聖書通読と言っても良いでしょう。ですからわざわざ今年ですね、聖書通読というのを掲げていますが、生活習慣になる必要があります。吸って吐いての、腹式呼吸ではありませんが、霊的な呼吸がなければですね、すぐに御霊によって歩むという歩みがストップしてしまいます。ある方はこんなことを書いています。聖書を読むけれども、牧師のメッセージを聞くけれども、すぐ忘れてしまうと、右から左にすぐこう抜けてしまうと、どうしたらいいのかと。でもそれでも意味があると思います。なぜ意味があるのか、こういうことだと思いますね。ある人がザルを持ってきなさいと言われました。ザルを持ってきてですね、湖に行って水をすくってくださいって言われました。一生懸命ザルで水をすくうんです。でもザルですから抜け落ちていくわけですね。すぐに水がザーッとすくい上げた瞬間にザーッと落ちます。意味ないじゃないですか。でもその方は言うんです。ザルをちょっと見てください。それまで結構ホコリがザルについてたでしょ、汚かったでしょ。でも今ザルどうなってますか。ほこりが全部抜け落ちて、きれいになってませんか。聖書を読むということはそういうことなんですよ。抜けていくかもしれません。でも抜けていくそのプロセスの中で、私たちが清められるんですよ。本当に汚れた思い、どうしようもない思いが抜け落ちていってですね、清められて、そしてその毒のようなものが デトックスのように抜けていくんです。殺意、敵意、憎しみ、怒り、妬み、そういったものが、それが爆発するといつ人を殺すかわからないような、そういう愚かなものが抜けていくんです。聖書は本当にデトックス効果があると思います。本当に私たちの心の中にある毒を抜き去っていく。しかしそのためには示される罪があるときに素直にそれを言い表して告白していく必要があります。吐き出さなければいけません。吐き出さない限りは新鮮な空気をいっぱい吸い込めないんです。吐き出さないままで吸って吸って吸ってやってたらもうお腹いっぱいになってこれ以上吸い込めませんみたいな状態になります。そうではなくてですね、やはり悪いものは、汚いものは吐き出さなきゃいけません。神様の前にそれをする必要があります。誰かの人の前に言う必要はないかもしれません。でも一人神様の前にですね、神様、私は確かにあのような愚かな罪を犯しました、許してくださいと自分の罪を、示される罪を正直に言い表して告白する必要があります。その時に新しい神様の許しの御言葉をいただくことができます。あなたの罪は許されたという宣言を聞くことができます。ダビデという人物をご存知ですか？彼も完璧ではありませんでしたね。彼もある時とんでもない愚かな過ちを犯しました。魔が差したというんでしょうね。でも油断しているとそうなるんです。誰にでも隙があります。悪魔はあなたの一番弱いところについてきますよ。この時に、このタイミングでという時についてきますよ。そして魔が差したとしか言えないような形で、ありえない形で、まさか自分がそんなことをすると思いませんでしたというような愚かな過ちを一歩境界線を越えて歩み始めてしまうことがあります。ダビデもそうでした。人妻と姦淫の罪を犯し、その罪をもみ消すために旦那さんを殺そうとしました。そしてそれは作戦を成功しました。ダビデは部下の手を通してその不倫相手の旦那を殺したんです。それでもまだ彼は認めようとしませんでした。しかし預言者ナタンが使わされて、そして彼が本当に素直に自分の罪を認めて言い表したときに、初めて罪を吐き出して、霊的呼吸を吐き出すという、悪いものを吐き出すということをしたときに、神様は許しを与えてくださいました。もちろん蒔いた種は刈り取らなければなりません。許されたからといって、だから生まれてくる子供が亡くなってしまうなるという悲しいことも起こります。しかしそれでも神様は憐み深い方ですから、罪を告白する者を見捨てることはなさいません。必ずやり直しのチャンスを与えてくださって、第二の人生を与えてくださいます。もう私の人生おしまいではありません。人生諦めたらあかんのです。キリストにあってやり直しができます。聖霊の導きを祈り求めながら、聖書に耳を傾けて吸い込み、示される罪を告白して吐き出す、このような霊的呼吸をしながら毎日生活をすることが、この聖霊によって歩むということになるかと思います。これは一度だけしたらいい問題ではなくて、イエス様を信じ受け入れたことは一度だけでいいと思うんですけども、しかしその後ですね、毎日の生活習慣にしていかなきゃいけないものです。呼吸止めたら死にますよね。何分かしたらすぐ死にますよ、気絶して。そういうものです。マグロが泳ぐのをやめてしまうと酸欠になって死ぬように、私たちも聖書の命の水を受け続けなければ、流れのほとりに生きなければ速やかに枯渇します。与えたらすぐに良いものがなくなりますから、また次に良いものを受けなければなりません。いつまでも古いものを貯めて使おうとしても、それはよどんできて腐っていきますから、あまり良くないです。毎日新鮮な神様の言葉をいただく、今日私に語られる言葉をいただく、生ける神様の御声を、それをするときにクリスチャンはどんどんどんどん元気になっていきます。それをしないときにクリスチャンはどんどんどんどん暗くなっていきます。牧師も一緒です。 どんなに忙しくても聖書を読まないとですね、だんだんイライラしてきたりとか疲れてきたりとか、あ、本当にとんでもないことを考え始めます。本当に愚かなものです。しかし牧師だけではありません。すべてのクリスチャンがそうです。あなたも人ごとではありません。日々新鮮な命の水を飲み、そして悪いものを吐き出さなければすぐに命が絶えてしまいます。御霊によって歩む、せっかく御霊によって新しい命を授かって御霊によって歩んでいたのに、結局また肉の努力とか頑張りに元に目がみになってですね、また結局のところ堂々巡りということになりがちなのです。ですから日々悔い改めであります。二つは互いに対立していて、自分の思いと御霊の思いはいつも逆らっている。自分は楽な方に行きたいけれどもそうさせない。自分はあの人を憎みたいけれどもそうさせない。神様の憐れみの中で日々霊的呼吸をしながら御霊によって歩むならば、何が起こるでしょうか。素晴らしいことが起こります。なんと不毛であった私の心の中に愛が芽生えてくる。そして早く死にたいと思っていた何の喜びもなかった心に、本当に心からの喜びが湧き上がってくる。そしてもうなんかいつも、ビクビクビクビクしたり、人の評価とか人の目ばっかり気にしていたり、いろんなことをして平安がなかったのに、夜もろくろく寝れなかったのに、でも平安が与えられている。そして心が少しずつ広くされていく。優しい人になれていく。小さなことにも誠実に忠実にしていくことができるような、人が見ていないところで手抜きをするなんていう愚かなことをしないように少しずつ変えられていく。また分かっていてやめることのできるブレーキがかかる人生、自制、セルフコントロールが与えられている。このようなものに反対する律法はありませんと新しい訳は書いています。そうです、本来律法は愛とか喜びとか平安とか寛容とか親切とか善意とか誠実とか柔和とか自制を目指す方向性のガイドラインです。それに反対する律法はありません。むしろそれを奨励します。しかしそれは御霊によってだけ結ぶことができる意味です。人間的な努力とか頑張りではどうにもならないんです。無理です。ただただ神様、私は愛のない愚かなものです、弱いものです、私を憐れんでください、そして聖書を読む、そして示された罪を吐き出していく、その繰り返しだと思いますが、そこにこそ流れのほとりに植えられた木、時が来ると実がなり、その葉は枯れない、その人は何をしても栄えると言われるほどの全人格的に素晴らしいものに、イエス様に似たものに変えられ続けていく、それ本当に素晴らしい人生だと思いますので、ぜひまず心の王座をイエス様に明け渡してください。そして霊的呼吸を身につけてください。そしてガラテヤ人の手紙を終わりましたら、来週もう一回だけやって終わりますが、その次ですね、主の祈りを改めて皆さんと一緒に味わっていきたいと思います。主の祈り、この祈りほどお題目みたいにですね、あまり何も考えないで祈るなんてことができる祈りがないかと思いますが、しかし主の祈りは本当に素晴らしい祈りです。まさに御霊によって歩むためにはどうしても必要な祈りだと言えます。心の王座を明け渡すこと、まさに主の祈りが求めていることです。御霊に満たされること、御霊によって歩むこと、自分だけのためだけでなくて神様と隣人のために生きていくこと、それまさに主の祈りが指し示している素晴らしい御霊に満ちたものの人生であります。それぞれご自分の言葉で祈り時を持っていただけたらと思います。 今日もしこの中でイエス様を信じ受け入れたい、自分の心の中にイエス様を信じて、そして御霊によって歩むことを始めたいと願われている方がいらっしゃるでしょうか。そのような方のために私が祈りますので、心を合わせていただけたらと願います。お祈りいたしましょう。主イエス様、私はあなたを必要としています。あなたが私の罪のために十字架で命を捨ててくださり、そして呪われたものとなってくださったこと、そして神に捨てられ、私に代わって神に捨てられ、全ての償いをしてくださったことをありがとうございます。そしてイエス様、あなたは三日目によみがえられて今も生きておられる方です。今主よ、心を開きます。あなたが私の心にお入りください。本当に自分でどうすることもできない汚い心の中ですけれども、あなたがお入りくださり、心の王座にお入りくださいまして、私の人生をこれから導いてください。聖霊によって生きていくことができますように、そして御霊の実を結んでいくことができる、そんな素敵な人生に私たちを導いてください。世の中には自分のことだけで手一杯の人、自分さえ良ければいい人、自分の幸せのためなら人を踏みにじるようなことをする、そのような人も多くいます。しかしそれこそがまさに肉の行いであります。そのようなことをしている人が天の御国に入ることは決してないと言われています。どうかしよう、生まれながらの自分勝手な欲望のエゴの思いではなく、心の王座をいつも主イエス様あなたには明け渡し、いつも聖霊に素直に聞き従っていく中で、神様、時が来ると実がなりその葉は枯れない、その人は何をしても栄えると記されているところの本当に豊かな聖霊の実をたくさん結ばせてくださいますように心から願います。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は第1週ですから、この後聖餐の時もお出しいただきたいと思います。ただいまから主イエスキリストが定められた聖餐式を取り行います。聖餐はイエス様が十字架にかけられる前の夜、弟子たちとこの地上の最後の食事を取る時、パンを取り祝福して後、これを裂き弟子たちに与えました。また杯を取って弟子たちにお与えになり、イエス様が再び来られる日までこれを守るようにと定められた新しい契約の印です。それは私たちの罪のために十字架にかかり贖いの死を遂げられたイエスキリストを示す新しい契約です。御言葉にふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と罪、死に対して罪を犯すことになる。また御体をわきまえないで飲み食いするなら、その飲み食いが自分を裁くことになると勧められております。今主の御前に自らを深く顧み、悔い改めて示される罪がありましたら、それを素直に言い表して告白して信仰の訂正さんに預かっていきたいと願います。この聖餐に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの聖餐は、私たちが主の愛のうちに一つであることを表すものです。聖書を一箇所お読みいたします。マタイ福音書26章26節から。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、感謝して後、これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また杯を取り、感謝を捧げて後、こう言って彼らにお与えになった。皆、この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます。私の父の御国で、あなた方と新しく飲むその日までは、私をもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。招きの言葉を申し上げます。愛する兄弟姉妹たち、救い主イエスキリストを信じ、バプテスマ洗礼を受け、 キリストのしもべとしてふさわしく生きたいと願われている方は、すべてこの聖餐に招かれています。いずれの教会であっても、同じ信仰を告白していらっしゃる方は、共に拝参されますよ。けれどもまだ、信仰を告白していらっしゃらない、バプテスマ洗礼を受けていらっしゃらない方は、最後まで一緒にいていただきたいのですが、今日、聖餐を受けることは控えていただけたらと思います。そのような方も、イエス様を信じ、バプテスマ洗礼を受けになって、一緒に聖餐に預かる日が一日も早く来るようにと祈っております。祈ります。神は実にその一人をイエス・キリストをお与えになったほどに、ようあなたを愛された。それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。恵み深い天の父なる神様、御子イエス・キリストが、罪のない、汚れのない方が、十字架の上で、私の罪のために、私の汚れのために死んでくださったことを、そして私たちの罪の負債、借金をすべて支払ってくださったことを、心から感謝いたします。願くは、主の慈しみとともに、十字架の見苦しみが、私の罪のためだったことを深く覚えさせてください。備えられたブドウとパンのこの一つ一つをあなたが祝福し、聖別してください。御前に砕かれた魂、砕かれた悔いた心を持って主の肉と血を受けることができますように。そして恵みのみ、信仰のみ、そして救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがイエス様にあって一つであること、互いに主にある神の家族であることを覚え、この交わりがいよいよ温かいものとなり、多くの人たちがここにぜひ加えていただきたいと願うような、そのような証に共に生きることができる私たちとしてください。主イエスキリストのお名前を通して祈ります。アーメン。それでは、配っていただきますが、配り終わった後で皆さんで一緒に、食したいと思いますので、受け取られた方少しお待ちください。よろしくお願いいたします。